はい、どうも、グレート議題でございます。今日もね、いろいろね、愚痴るよ。今から皆さん、覚悟しといてね。満身創痍ってこういうこと言うんだなっていうね。本当に、そういう手負いの豚。もう、感想しよう。まな板の上のデブみたいなね。いろんな話が今日も聞けると思うんでね、皆さん、楽しみにしていただければと思うんでございますけども。いや、なんか、あれだね、雨降ってさ、ちょっとずつなんか涼しくなるのかなとか思ったから、またあれだね、暑くなるぞとかテレビで言ってやがってさ、本当に困ったもんだなと思うんですけども、早くね、この暑いのね、抜けてほしいよ。私らの体型の人たちは。早くね、秋という言葉が待ち遠しくてしょうがないんだけどさ、早くこれからね、秋。秋といえばね、秋竹城と、そういうと、そういうことはどうでもいいんだけど。それでは、今回もね、お付き合いください。30分よろしくお願いします。というわけで、グレートギデオのお笑い音楽家、スタートでございます。はいね、今ちょっとね、秋竹城さんの名前急に出しちゃってさ、いろいろ思い出したけど、あ、すごかったんだよ、あの方、美しくて。美しくてって言うと、ちょっと語弊があるな。昔はね、日劇とかさ、国際劇場で踊られてたダンサーの方でね、もう、テレ東のね、深夜の番組に、もう出た瞬間にね、ファンクラブができちゃうぐらいの、すごいね、美しい方だったんですよ。そう、そんなことで語って、どうしようってね。もうね、大変、ここね、8月ね、先月さ、収録終わってからさ、いろいろあったんだよ、また身の上に。二つばかり、病気と怪我が見つかってしまってさ、警察病院ってとこにいた。警察病院すごいね。なんていうの、受付のカウンターにさ、ドーンって書いてあるんだよ。警察官がもし非常の場合で来た時は、そちらが優先しますって。当たり前だよ、そんなのね。警察の方が非常事態で来たって言ったら、撃たれたとかそんなのじゃない。それ先にやってくださいよって話ですけどさ。まあね、そんなことでいろいろ、今回もね、話してみたいと思いますんでね、一つよろしくお願いいたします。ということで、お付き合いの方、どうぞよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギデイでございます。よろしくお願いいたします。血液型でさ、いろんなこと言うとさ、怒る人が いるんだよね。その4つしかない血液型で、A 型はどうだ、B 型はどうだなんて、言うのをやめてくださいなんて、つい最近 SNS で怒られたばっかりなんだけどさ。まあ、軍団はね、結構ね、B 型が多いんだよね。B 型とね、O 型がいて、あと、ラッシャーさんが AB なのかな？そんな感じなんだよね。B 型、ダンカンさんとか割と B だからさ。返事だけは良くて何もやらないっていう。本当に。切羽詰まると逃げるっていうね。そういう、最悪だよね。そんな話をしててさ、だけど。なんていうんだ、ハマりやすいんだよね。なんか人、好きになるとさ、同じものばっかり、食べたり集めたり、まあ集めたりっていうのもあれだけど。 レタス。レタスがね、急にレタスが好きになって、まあ、前からね、そのサラダとか食べてたけど、レタス、ね、木村カエラさんがね、レタスの歌っていうのをね、歌ってるのよ。あれ、なんだって、ピタゴラスイッチだったかな ?0655 だったかな、どっちかで。これがね、むちゃくちゃ可愛いのよ、歌が。レタスって、ね、俺が歌っても可愛くないんだけど。そう、で、そんな話、歌を聴いててさ、レタス食いたいと思ってね。で、うちの近所にあるんだよ。エムスバーガーっていうのが。エムスバーガーに、ちょっとレタスを、食べに行こう。レタスを食べに行こうっておかしいけどさ。レタス、で、あそこね、テリヤキバーガーっていうのがあってさ、テリヤキバーガーとテリヤキチキンバーガーっていうのがあるんだけど、その二つにさ、鬼のようにレタスが入ってんのよ。もう何、バンズが閉じないぐらいの、どうやって食うんだよぐらいのレタスが入っててさ。まあ、なんだろうね、罪滅ぼしじゃないけどさ、それで野菜取ってますみたいな感じでね、レタスをさ、わしわし食べてたんだけど、美味しいんだよね、これがね。うん、で、旗とさ、なんかこう気がついてね、レタスからこうトマトに移行したんだよ、なんか意識が。トマト。ねえ、で、トマトって言うとあそこはさ、エムスバーガーが、もうトマトが、すごい厚さで入ってんだよ。それもバンズが閉じないぐらい、どうすんだよ、これ、みたいなさ、トマトが入ってて。で、一応さ、ちょっと調べてみてね、トマトの成分でさ、リコピンって多いじゃない?多いじゃんって多いのね。でも、それで、そのリコピンってどういう効能があるかっていうと、動脈硬化防止ね。うん、血管硬くなるのを防いでくれたりとかさ。あと、血栓ができにくくなる。で、あともう一つ二つあったんだけど、これをもう何?もう持ってこいじゃん、俺に。動脈、血管硬くならないしさ、柔らかくなってさ、血栓ができにくくなったらさ、もう、血栓事故なんてさ、PTA とかいう手術しなくて済むからさ、あ、これはいいやと思ってさ、トマトを食べてたの。で、なんだったらさ、トマトジュースってあんじゃん。でさ、昔からこう不思議がられるんだけど、生のトマトもあんま好きじゃないのね。まあ、そうやって食べれば食べられるんだけど、で、トマトジュースもダメでさ、でもトマトケチャップは大好きなのよ。まあ、あれはもう加工品だからね、完全だね。そう、で、そう、で、せっかくだから、じゃあトマトジュースでも、飲もうかなと思ってさ、買ったんだよね。最近あれだよね、缶じゃなくて紙パックのがあってさ。うん、それで二つぐらい買ってきて、で、待てよと思ってさ、俺、よく考えたらさ、野菜ジュースって飲んじゃダメなんだよね。うん、カリウムっていうのが入っててさ、飲むと高カリウム結晶っていうのになって、で、先生にさ、高カリウム結晶ってどういう症状が出るんですかって言った。うん、急に心臓が止まるって言われて、参ったなと思ってさ、これ、対処のしようがねえだろ、それ、みたいなね。そう、で、それがあったから、先生にね、トマトジュースって、先生とクリニックのね、今、透析やってもらってるクリニックの先生にさ、トマトジュースって飲んでもいいもんですかねって聞いたら、やっぱね、カリウムとかリンが、高いから、うん、できれば進めないねって言われて、ずっと紙パック冷蔵庫にあんだけどさ、どうしよう、賞味期限がどんどん迫ってくるんだけどさ、昔もそれやったんだよ、一回。置き換えダイエットってあんじゃん、一食、なんかさ、スムージーみたいな飲み物があってさ、それ、ガシャガシャガシャって溶かして、例えば夜ご飯の代わりにそれを飲むとか、その150キロカロリーぐらいだから、それを、飲むと満腹感もありますし、ダイエットになりますよとか言って、で、それもさ、1万7千円ぐらいしたんだよね、1ヶ月分。ほんで買ってさ、成分表があるじゃん。 で、それをやっぱりさ、先生に見せて、これって、飲んでも平気ですかねって聞いたら、ちょっと待って、って調べてきてさ、うん、先生が、すごい勢いで戻ってきて、絶対飲まないでって、ちょっと待って。何ですかって言ったら、これね、飲んだら腎臓にかなりダメージくるから、やめてって言われてさ、17000円パー。それで、その時にね、一緒に、まあ、ラジオやってるさ、藤田由美子ちゃんっていう、女優さんで声優さんの子がいるんだけど、ちょっとね、ぽちゃって してきちゃったから、どうしようって、いや、悩んでたから、じゃあいいよ、置き換えダイエット俺買ったんだけど、使えないから、ゆみこちゃんにあげるわ、つって、その、1ヶ月分あげたのよ。うん、で、でもあげたんだから、ちゃんと成果出してよ、つったら、うん、わかった、つって、1ヶ月で4キロぐらい太ってんの。もう何考えてんだよ。置き換えダイエット飲んで、なんで太るのって言ったら、置き換えダイエット飲んだ後にまた食べたとか、わけのわかんないことを言っててさ、もうダメだわって。だって十何キロ太ったって言ってたから、14キロぐらい。うわぁ、すげえなと思ってね。もう完全に背中がお父さんの背中になってるから。そう、それでね。うん、結局さ、トマトジュースも無駄になってさ。でもあれ、聞いたらね、洗ったりとかね、まあ当然その火を通したりすると、カリウムとかね、そういうのは抜けていくから、うん、まあダメなのは生野菜なんでね。うん、だから、その、なんていうの、だから青汁とか飲んじゃダメなんだよね。よかった、青汁嫌いで。そう、だから、あれだよ、薬の飲み合わせとかあるじゃん？で、何、血圧の高い人はさ、グレープフルーツとか食べられないんだよね。薬の効果が出すぎちゃうんだよね。そう。で、俺もさ、その、ワーファリンっていう、何、血液をサラサラに薬を出されたんだけど、その、薬剤師さんが来てね、説明されてさ、これ、ワーファリン飲むと、食べられないものが3つ出るんですけども、これ注意してくださいねって言われて。で、青汁って言われて、あ、別に全然大丈夫ですって言って。おいで、次はね、クロレラかなんか言われたのかな。別にね、そんな、自分から進んでクロレラとか、飲まないし、最近ヤクルトも飲んでねえなと思ってさ、あ、これなんだろうね、青汁とクロレラだったら全然いいや、大丈夫だなと思ってさ、安心したらさ、最後の3つ目が納豆だったんだよ。すげえ大好きなのにね、納豆。ダメだ、納豆キナーゼっていう菌がダメなんだって。うん、やっぱあれ、そのグレープフルーツと一緒でさ、効き目が、何、効果が出すぎちゃうから、絶対納豆はもう、この世の中にないと思ってくださいとか言われてさ、嘘とか、そこまで言われんのとか思ってね。うん。本当厳しかったよ。だから絶対、あれだったもん。食べなかったよ、納豆。一回だけ、間違えてさ、うん、なんか、海苔巻き買ってたら、納豆巻きだったことがあってさ、どうしようとか思ったけど、食べなかったから、やっぱ、ダメって言われたらね、食べない方がいいなと思ってね。そう、でね、それがね、まあずっとね、その、病院でさ、処方されてたじゃない？ほんで、去年の、8月か、うん、その心筋梗塞で入院した時に、うん、その、透析のね、関係でどういう薬飲んでますかって言われて、そのバーってね、薬、自分が飲んでる薬がさ、もう表になったの持ってって、これとこれ飲んでますっていう話をしてさ、そしたらさ、ワーファリンがなくなったんだよね。ワーファリンの代わりに、まあ、血液をサラサラにする、同じタイプの薬は、飲んでいるんだけど、うん、ワーファリンじゃなくなったの。で、さ、ものは試しだと思って先生に聞いてみてさ、薬剤師さんにね、うん、あ、これ、ワーファリンじゃなくなったら、納豆は食べても大丈夫ですかって言ったら、あ、もう、ワーファリンじゃないから、もう食べても大丈夫ですよって言ったら、よかったと思ってね。 うん、その日いきなり3パックぐらい食ってやったからね、納豆。納豆、納豆キナーゼ。ああ、とね、あのね、これね、ちょっと騙されたと思ってやって もらいたいんだけど、納豆スパゲッティってあるじゃん。まあ普通にさ、スパゲッティ茹でて、で、こう、まあね、からしとタレを、こうバーって混ぜた納豆をこう、ね、パスタにこう、乗せるわけですよ。で、上からこう、あるドレッシングをかけるんだけど、これ、ね、何が一番合うと思う？いろいろ試してみたんだけど、中華ドレッシングが一番美味しいよ。多分。そう、納豆スパゲッティには中華ドレッシングをかけよう。かけよう。かけようの回ですけどもね。うん、これちょっと騙されたと思って。あ、でもね、なんかね、あれね、最近さ、なんかさ、コンビニとかさ、業務スーパーからさ、中華ドレッシングがなくなってんだよな。なんだろう。まだ、あのね、大関とか、あっちの方行ってないんだけど、わかんないからさ、あれなんかコンビニから、納豆じゃねえ、中華ドレッシングねえなとか思いながらさ。そう、あとはあれだよね、クバラ。九州に、会社があるんだけどさ、クバラの、キャベツのうまたれ。あれだっけ、なんだっけ、鳥貴族のさ、ざく切りキャベツにかかってくるタレなんだけど、あれも美味しいよね。あれもいろんなものに合うね。サンバイズとかさ、ああいうの作るときあるじゃない？うん。あれ、まあね、自分で調合して作るのもいいんだけど、それを作ったときに、うん、キャベツのうまたれとかかけるとね、美味しいよ。うん。こんな、野菜中心にね、わしゃわしゃ食べておりますけども。でもね、今んとこね、透析と透析の間の体重の増えが全然少なくてさ、逆に先生に心配されるぐらいでね、ちゃんと食べてますって言われて。で、まあね、去年8月に入院した時に、もう今回はちょっとちゃんとね、病院で言われたことをちゃんとやらなきゃと思って、まあ食生活を改善しようと思ったんだけど、ちょっと極端すぎてね、やってることがね。うん。で、まあ、一日どんなものを食べたっていうのをこう書いて、表に出して、先生に見せるんだけどさ、これちょっと、ダメだなって言われて、栄養が全然足りてないって言われてさ。うん。だから昼と夜は、朝と夜は、別にね、そんなにしっかり食べなくてもいいけど、昼だけは、ビデオさんだったらちょっと、なんとかね、昼だけはちょっとしっかり食べてもらえないかなって言われて。だからまあ、なんていうかね、一日のこう総カロリー、例えば今1800とか、2000ぐらいなのかな？うん。だから一日3食でそれを超えなきゃ、全然いいですよっていうことでさ。うん。だから、まあ今んとこね、有料患者でさ、怒られ、昔はひどかったもんね。うん。一日空いて4キロぐらい太ってったからさ、人間ってすげえなとか思うよね。うん。だから金曜日透析やってさ、土日空いて月曜日透析じゃない。うん。年末年始なんてさ、6キロぐらい太ってくんだよ。すごいよね。人間って。2日で6キロ太れるんだ、と。で、すごいのは、それをさ、4時間ぐらいで、まあ元には戻んないね。うちのクリニックも、5時間が最長で、時間1キロだから、マックスで5キロか。5キロしか、で5キロ引くって、だって普通に水抜くだけだからね。この、血液を循環させるじゃない？人工のその、まあ、腎臓があってさ。うん、そこでろ過して、また体に戻すんだけど、その時にね、強制的にその水を抜くんだけど、まあ除水って言うんだけどさ、そう、それで、ね、増えた分の水を抜くんだけど、やっぱりね、1時間1キロ以上を超えると、体にすごいやっぱ負担がかかるんだって。うん、だからやっぱ透析と透析のね、間に、あんまり太ってこないでねって、その方が、体には、楽ですよって言われてさ、やっぱそうか。やっと最近ね、もうそういうのが分かってきて、 だからね、あれもう何年ぶりでしょうね、透析の時間が1時間短くなりましたからね、今までずっと5時間だったのが今4時間で済んでるから、うん、これも体重が増えてない、おかげだと思ってるんでね、まあもう少しね、ちょっとそのこの有料患者ぶりをね、続けていこうと思いまして、まあもうちょっとね、長生きしたいですからねまだしがみつこうと思ってるのかお前は、一体じゃそんなのか。そうでね、まあハマる話をしたんだけど、今ちょっとねサントリーの手玉に取られててね、あのサントリーと言っても、まあ、私もお酒飲まないんでね、もっぱらね、ソフトドリンクなんでございますけども、実はさ、あの去年一回そのキャンペーンが出たんだよ、あのペプシコーラあるじゃない、まあ、あれサントリーなのね、ペプシコーラにその応募券がついてて、でそれをでも QR コードなんだけど、それで読み込んで、あの LINE でね登録して送ると、万博の入場券とペプシコーラのオリジナルリュックが当たるっていうのがあってさ、それにすっかりハマってしまってね。でね、一口400円なんだよ。でその今ペプシの 600ml のボトルが1本100円で売ってんの。でも100円だからいいかと思うけど、結局 4本買って一口だからさ、これはなかなか大変な作業じゃない？結構買ったもんな。割とうちにあのペプシの空のボトルが散乱してたからね、あ、ずいぶん飲んだなとか思ったんだけど、結局あのリュックは当たんなかったんだけど、当たんないというかひどいよね。キャンペーン中にあのなんかそれが終わっちゃうんだよ、もうこれは終わりましたって、いやいやまだあの万博とかやってんじゃんとか思いながらさ、あ、もうリュックなくなったんだなとかいろいろ思いながらね。でさ、すごいのはさ、こう 4本で一口でしょ、で4本目をさ送るじゃない、4本目送ってあの応募しますって言ってボタンを押した瞬間に当落が出るのねボタンを押した瞬間に今回は残念でしたっていうのはさ、すごいよ、もうソビエトのブロックみたいに勢いで帰ってくるよもうっていう感じで押した瞬間に残念でしたっていうのが出てさ、こら参ったなと思って、そんなのがあってさ、まあ、やってたんだけど、まあ当然ね、そういうキャンペーン終わって、放射さん、またなんか始まりだしたんだよ。その、ペプシの600にまたなんか応募券ついてんぞと思ったら、今度あれ、なんだい、エムスバーガーとコラボが始まってさ、そう当たると、ダブルバーガーっていうのあんだよね。あの、パテ、お肉のパテが2枚になってるやつ。ダブルモスバーガーと、ダブル照り焼きバーガーと、ダブルモス野菜バーガーってなってさ。そう、その3つのどれかは当たりますって、ってさ。嘘と思って。まあ、うちの近所にあるからさ。で、今回はね、あの、一口100円だから、前ほどお金かかんないからね。うん、それで、おいでよ、買ってさ、3本ぐらい買って、やっぱりダメなのね。うん、で、やっぱ送った途端に残念でしたって出るからさ、前と一緒じゃねえかよとか思いながら、くそーって思って、うん、なんか4本目買ったらさ、おめでとうございますって出て、うわ、嘘とか思ってさ、もう誰も信用できなくなってるから、って思ったら、当たるんだね、あれね。驚いたね。すぐ、あの、エムスバーガー行ってさ、これ使えますって言ったら、あ、大丈夫ですよって言われてさ。でもね、それだけ食べるわけいかないから、結局ね、なんかコーラとさ、鬼ポテかなんか頼んじゃってさ。でも、それでもやっぱね、ハンバーガー分安くなるから、すげえいいなと思ってね。まさか当たると思ってなかったからさ、駄菓子屋の9時ぐらい信用ねえなと思ってたからさ。本当に当たるんだと思ってね、うん、びっくりした次第なんでございますけどもね。 まあ、おおだね、うん、ちょっと得した時に。まあ、だからね、まあね、600ミリと100円だったら、まあ、安いからいいなと思ってね。うん、ちょっとまあ、ね、寄って、買っていく時にはガードしてるんだけどさ。まあね、なかなか大変でございますよ。ほいで、まあね、入院の話なんですけど、でも去年ね、同じ、全く同じ症状で、入院しました。鎖骨下静脈血栓除去手術っていうね、鎖骨の下の静脈に、血栓が溜まっちゃって、それのせいで右手がこうパンパンに腫れちゃうっていうのがあってさ、そうだったんだよ。右手だけ腫れちゃってさ、本当に、カニの、塩招きっているんだけどさ、あんな感じな、右手だけでっかくて。そう、それで困ったなと思って先生に見てもらったら、さ、鎖骨のとこに多分、肘の処置した時の血栓が、飛んで止まっちゃったんだね、つってさ、じゃあそれを除去しなきゃ、つってさ、参ったなって、一泊入院なんだよ、それはさ。うん、で、入院してさ、で、いろいろね、事前検査、血液検査とかさ、いろいろやってもらって、で、最後に、執刀する先生がさ、説明してくれるじゃん、手術に関して。ほいでね、まあ、肘の血管からカテーテルを入れるのと、あとは、万が一の場合を考えて、またのね、またから、カテーテルも入れるんで、手術前に堤毛だけしといてくださいって言われてさ、堤毛ね、毛を剃らなきゃいけないのよ。うん、で、これ、去年も言われたなと思って、で、わかりました、って、まあね、まあ警察病院はさ、看護師さんがやってくれるから、うん、まあ恥ずかしいのもありながらいろいろあるんだけど、ほいで、でね、剃りました。で、剃ってね、手術なるじゃん。で、なってさ、先生が肘からカテーテル入れてさ、うん、その、何、血栓を除去したんだけど、結局その除去しながらさ、あ、これ、あれだね、またから入れなくて大丈夫かなって言われてさ、ソリゾンの大学。それじゃ、ソルボンの大学だろうって、なんかソリゾンって言うとなんかフランス語みたいで、ソリゾンみたいな感じだよさ、もう今だからお風呂入って見るの悲しいよ。子供みたいで。断崖絶壁のゾーンみたいな感じでさ、剃ったはいいけど、ね、こう結局ここ使われなかったっていうさ、まあなんとも間抜けな、しかもそれが2年連続だからね、去年もそうだったんだよ。去年も剃ったけど、またから入れなくていいやって言われて、嘘だろってな、だって今年もかよっていうね、うん、同じ目に遭ってるって。なんか相当前世に良くないことしてんのかな、俺。そんなことないと思うんだけど、あ、まあ、あれはもうびっくりするね。うん、やっぱいいや、やだ、肘からだけでって。まあ、それはさ、入れることになったらね、そこから剃るなんてもう大変だからさ、時間もあれだからさ。まあ、しょうがない。あらかじめ剃っとかなきゃいけないんだけど、うん、またからは、入れなくて大丈夫とか言われるとさ、こっちはもう本当に、しおしおだよ。気分も、あそこも、しわしわだよ、本当に。悲しいもん。なんて情けない話をしてるんでしょう。まあね、健康には気をつけてくださいという、今回のお話でございました。どうもありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ありがとうございました。なんかくだらない話でね、また終わってしまいましたけど、 最後恒例の告知でございます。21からね、浅草東洋館、9月下関ボーイズバラエティ協会担当で、始まります。私もまあ何日か出ますんでね、一つよろしくお願いいたします。あとね、9月の27なんですけども、狛江駅前、ね、鉾道ステージという新しいステージができましてね、そこでお昼の12時半から、お笑いライブがあります。私もちょこっと顔を出しますんでね、まあ入場無料でね、いろいろ屋台とかね、いろんなもの出てるんでね、なかなか楽しめると思うんで、9月の27、狛江駅前のに、ね、来ていただけるとありがたいと思います。あとね、10月の9日ですかね、横浜のにぎわい座で、ポカスカジャン結成30周年記念紅白歌合戦というのがありました。そうなんですよ、小林幸子さんとかね、赤井秀和さんとかね、山国姉さんとかいろんな方が出るんですよ、ね、私もそこ、ね、出させていただくんで、まあ内容まだね全然何やるかっていうのを聞いてないんでね、ちょっとまだ不安だらけなんでございますけども、そこね横浜なんでにぎわい座運がいいとね、美と清志師匠に会えるかもしれませんから、ね、一つよろしくお願いいたします。いやーでもね、なんかまあ仕事をしているとね、まあ気が紛れるというかね、本当に外に出てね、いろんなことを言ってるのが一番楽しいと思います。それではどうもありがとうございました。また来週。